こんにちは、渡辺夫婦です。今日もね、リスナーの皆さんからいただいたお悩み相談レターね、お答えしていきたいと思います。義母への仕送りでモヤモヤしていますという方、そして、手先がね器用になる、要領よくね仕事をこなすにはどうしたらいいですかっていうご質問も届いています。この後ねご紹介したいんですけど、最近のね僕らの近況的なことをさらっとお話しすると、なんかね人生の転機が訪れようとしている気がします。何かの兆しが見え始めたような気がする、そんな時期ですね。去年はね、かねてからお話ししてるように、妊活して、流産っていうのも経験してっていうことで、大変なね、一年だったんですけど、そういうことを、踏まえて、そういう経験を経て、夫婦でね、たくさん衝突もしたし、話し合いもしたし、これから人生どうしていくとか、二人のね、関係、どうあるべきかとか、こんな生活がしたい、こんな仕事がしたい、ね、こういうことを、興味があるとか、なんかそういう、見直すきっかけになったのかな。なんかね、最近これからどうするとか、今後どうしていくみたいな未来の話というか、未来の思考にようやくなってきたような気がしてきて、前向きにねなってきました。そうだからね、今まで気にならなかったことが気になってきたというか、興味が出てきたというかね、なんかそういうことがね身の回りで増えてきたんですよ。例えばファッションとかもね、なんかこう服どうするとか、アクセサリーこういうのがつけたいとか、今までそんなね意識してなかったことがなんか興味出始めて、調べてみるとか、ちょっと買い物で見てみようかなって思ったりとかし始めたりとかね。あとね、ジムもね通い始めました。前まで1年ちょっと前まで通ってたんですけど、辞めちゃって自宅トレにしてたんですけど、自宅やと物足りなくなってジムねまた通い始めました。あのチョコザップっていうね、最近 CM とかでよくやってるね、あのコンビニジムとかいうやつなんですけど、あれね通い始めて、週 3,4 回ぐらいかな、行って筋トレとかねし始めたりして、で筋トレしだすとね、食生活とかね、そういうのってちゃんとできてたんやっけっていうのが気になり始めて、またタンパク質とかねよく取るようになったし、糖質とかもね、ちょっと糖質炭水化物取りすぎてたかなっていうのを反省したんで、米の量を減らしたりとかして、あの炭水化物糖質はちょっと控えめにして、その分タンパク質とか、多く取ってみたいな食生活ちょっと見直したりとか、なんかねそういう体作り、食生活、あとファッションとか、なんかね今までそこまで気にならなかったことが気になってき始めたんですよね。あとなんかああしたいこうしたいみたいな新しい話も出てきて、ちょっとねまだわかんないですけど、タソタソの猫ちゃんのお友達ね、もう一匹あの保護猫を迎えたいなみたいな話が出たりとか、あとちょっとサクッとね海外旅行行ってみたいなみたいな話が出たりとか、今度ね詳しくお話しするんですけど、あのお世話になってるねカウンセラーの方がいらっしゃって、その方とね、最近会いまして、それがきっかけでねまたちょっと自分たちのことを見つめ直す機会になったりとか、なんか人生をこう好転させてくれそうないろいろがちょっとね始まりかけてる気がするそういうのって大事じゃないですか。なんかこういい波に乗ってる気がするというか、月が回ってきてる気がするっていう、なんかそんな感じにね最近ちょっとなりつつある今日この頃です。はいなんでねご心配いただいてたね鍋友さんもあのたくさんいらっしゃるのかなと僕たちのことね思うんですけど、なんかこういい感じになりつつありますっていうちょっとご報告したくて冒頭お話ししました。でね、その中で、こういうことありました、ああいうことありましたっていうのはね、またいろいろね、お話ししていきたいと思いますね。最近ね、あの、夫婦対談とかも多くなってると思うんですけど、それもね、多分こういう影響だと思います。なんかね、いい流れが、いい風が吹いてるので、ちょっと夫婦でこれ喋りたいな、あれ喋りたいなっていうのも増えてて、あの、夫婦対談の回も増えてるし、声日記、ね、メンバーシップの声日記の方でも、ちょっといろんなね、深い話が最近できてるのかなって思ったりするので、なんかそういうところにもね現れてるのかもしれないです。はい。 ではお待たせしました。これからねレターご紹介していきたいと思います。こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいているレンゲと申します。初めてレターを送ります。義理の実家の経済状況についての相談です。夫の実家は義母、義祖母が2人で住んでいます。お母さんとおばあちゃんね。ただ2人の生活の収支が合っていないような状態に見え、かつどういう家計なのかがわからない状態で問題を先送りにしている状態が続いています。義母は夫が幼い時に離婚していて、長年保育士として働いており、夫が就職したタイミングでも契約社員のような形で保育士を続けていました。現在は休職中です。休職中というのは求める職と書かれているので、お仕事今されてなくて職探し中ですね。義理のお母さんが。夫は年間50万円ほど仕送りをしている状況です。義理の祖父、括弧個人と書かれているので亡くなられてるんですね。亡くなられた、義理のおじいさんは長年ガソリンスタンドで働いていたそうで、義理の祖母は夫兄弟を育てるため働いていませんでした。あ、なるほど。だから義理のお母さんは夫が幼い時に離婚していてシングルマザーですと。で、夫の他にも兄弟もいらっしゃるということなんですけど、義理のお母さんは保育士として働いていた。で、家庭の方はですね、そのだから夫であったり夫の兄弟を、まあ、家庭でね見守って育ててくれたのはおばあさんってことですね。で、おじいさんは長年ガソリンスタンドで働いていたけどもう亡くなっていると。ただ夫義理の兄は幼少から高校までピアノの個人レッスンを受けていたり、塾も通っていたりと教育投資を受けており、夫曰くあまり義理の実家には貯金がなさそうです。さらに義母義祖母も大きな贅沢はないものの、最新鋭の PC をそれぞれ1台ずつ購入、ウォーターサーバーなど周囲で流行る新しいものをちょこちょこ購入しています。数年前に一度夫が義母に家の収支が合ってるようには見えないがどうなってるのかと聞いたところ、お母さんは働いたお金はほぼ生活費に消えている、おばあちゃんはおじいちゃんの残したお金や年金をもらって持っているが、いくら持ってるか聞くと怒るので把握ができないということでした。うん、なるほど。だお母さんが働いたお金は生活費に消える、おばあちゃんの持ってるお金は、遺産もあるやろうけどいくら持ってるかよくわからん、おばあちゃんには直接聞けないしってことなんですね。あ、でもお母さん今休職中ってことは働かれてないですよね。生活費どうなってんやろ。それ仕送りでってことなんですかね。それとも年金はまだなのかな。あるいは失業手当とか雇用保険とかそういうところなのかな。うん。将来的に義母を支えるという話になるのは仕方がないことだと思っています。ただ現在の状況がわからないとどの程度覚悟すればいいのかわからないので、なんとか今の状況から物事を前進させたいです。もう 2,3 年同じ話をしていますが、夫も実家から離れて暮らしており、何かいざこざが起こった時に直接的な介入がしにくいことから、義母にも強く依頼できない状況です。私も気持ちはわかるんですが、どうすればいいのか途方に暮れています。私たちとしてはまず現在の貯蓄収支状況が知りたい、夫だけでなく夫兄弟も含めて話し合いたいです。大輝さん、由美さんならどんな風にことを進めますか。はい、レターありがとうございます。整理して書いていただいてるので、まあここが問題点ですっていうところはね明確に書かれてるんですけど、現在の状況を知りたいって感じですよね。レター読ませてもらう感じ、収支を知りたい、家計を知りたい。で、それはなんでかっていうと、どの程度覚悟すればいいのかわからないから不安。じゃあ一つね、わからなかったのが、夫も実家から離れて暮らしており、何かいざこざが起こった時に直接的な介入がしにくいことから義母にも強く依頼ができない状況ですって書かれてるのが、ちょっとなんかどういう意味なのかがあんまりわからないですよね。実家から離れてる、何か いざこざが起こった時のいざこざってどういうことなんやろ。何を想定されてるのかな。いざこざってなんやろ。直接的な介入ってどういうことなんやろ。その家計の収支を把握の依頼ができひん。まあだから、でも仕送りはしてるわけですよね。なんか離れて暮らしてても仕送りしてる立場として家計どうなってんのかとか貯蓄がどうなってんのかっていうのを、まあ、なんかこう調べるっていうとなんかね、検査するっていうとちょっとあれですけど怖い感じですけど、まあ一緒にねお母さんおばあちゃんがこれからも安心して健康で暮らせるように家計とか一緒に、まあ、確認するというか見るというかプランをね一緒に立てるみたいなそういう前向きなニュアンスで確認できひんもんかな。いやだからね、なんかしっかりレター書いていただいてるんですけど、なんか肝心なところふわっとしてる気がしてしまうんですよね。だからね、そもそもなんで夫は50万円仕送りをすることになったんですかね。それいつからしてんねやろ。いつからしてて、しかもなんで金額50万円なんかで、他の兄弟いらっしゃるんですよね。何人いらっしゃるか分かんないですけど、まあ兄は少なくともいて1人以上いると思うんですけど、そのじゃあ兄弟は同じく仕送りしてて何歩ぐらいどれぐらいの期間してるのかなっていうのは気になって、あ、だから夫の気持ちがよく分からないのがちょっと気になるのかな。夫がなんで仕送りしてるのかとか、また夫自身はその義理のじゃなくて夫からしたら実の家ですけど、実の母と実のおばあちゃんですけど、母とおばあちゃんの暮らしについてどう思ってるのか、どうしたいのか、何か問題意識があるのかどうなのかっていうところ、ここは夫婦で揃ってるんですかね。ちゃんとレンゲさんがね、その義理の実家についてモヤモヤされてるのはよく伝わったんですけど、夫は同じように、あ、ほんま困ったなみたいな、もう母とおばあちゃんには困らせられてんなってどうしようかなって悩んでますかね。あんま問題意識ないんじゃないですか。なんかそんな気もするんですけど、だってね、私たちとしてはまず現在の貯蓄収支状況が知りたい、夫だけでなく夫兄弟も含めて話し合いたいっていう2つの希望が書かれてるじゃないですか。じゃあ貯蓄収支状況が知りたいのであれば、ちゃんと聞けばいいんじゃないでしょうかって思うし、夫だけでなく夫兄弟も含めて話し合いたいということであれば、そういう場を設けてちゃんと話されたらいかがですかっていうことになってしまうんですよ。でも収支状況知りたいのに知れない状況がある、夫だけでなくっていう言い方も気になるな。夫ともあんまり話せてないし、夫兄弟なんてなおさら話せてないんじゃないですか。話せない環境というか、話せるような状況にないから悩まれてるじゃないですか。まずだからそこが問題ですよね。話せてない、満足に話せないわけですから。ってことか。なんかそんな気はしますけどね。だから問題なのは、義理のお母さんと義理のおばあちゃんの暮らし、お金の感情が大丈夫かどうかじゃなくて、まずそこの心配する前に、そんな心配事があった時に夫とちゃんと話せてますかっていうのと、あとまあ夫は、そのお母さんとかおばあちゃんにちゃんと言いたいこと聞きたいことがあったら聞けるような家族関係なんですか、お兄さんや兄弟とも話せるような関係なんですかっていうところなのかな。だからレンゲさんと夫と旦那さんとの関係の、話と、夫と、家族との関係の問題、なんかここがなんか本質な気もしましたけどね、そう考えると。でレンゲさんからすると、夫と夫の家族の問題はまあ言うたらちょっと自分とは離れたところの問題なんで、レンゲさんが一番見直すべきというか振り返るべきところはやっぱ夫との関係ですよね。ここがまあ十分できてるのか、 ちゃんと話せてんのか、満足できてんのか、なんかレターを読む感じあんまり納得できてなさそう。あのお母さんおばあちゃんにも納得できてないけど、夫にも納得できてなさそうなんですよね。なんかもっと真剣に考えてよとか、もっとアクションね、あの、まあ、レターにもちょっと書かれてますよね。気持ちは分かるのですが、夫の気持ちは分かるのですが、どうすればいいのか途方に暮れてますってことで、途方に暮れさせられてるわけじゃないですか。だからなんかこう、夫ももっとこうしてくれたらいいのにとか、もっと私の悩み聞いてくれたらいいのにってあるんじゃないですかね。だからそういうところが一番大事なところだと思うんで、夫とよく話す、気持ちを共有する、なんかそっちを、丁寧に進めていくと、このレンゲさんの悩みの、結構大きな部分は晴れるんじゃないかな。そんな気はしました。見当違いやったらね、ちょっと申し訳ないんですけども、まあ旦那さんとね、よく話せてますかっていうところをちょっと振り返っていただければと思います。はい、レターありがとうございます。では続いてです。鍋友ネームおかゆさんですね。大輝さん、由美さん、たそちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。突然ですが、大輝さん、由美さんは手先は器用ですか、また物覚えはいい方ですか。私は20代後半の女性です。旦那の地元に帰りたいという希望で昨年末に仕事を辞め引っ越しをしました。旦那さんの希望で旦那さんの地元に帰られたわけですよね。で、おかゆさんは仕事を辞めてついていったと、引っ越しをしたということですね。今月から新しい職場で働いています。現在の仕事は未経験ですが、ずっと働いてみたかった職業です。しかし実際に働き始めると正直無理かもと感じてしまいました。というのも、学生の時に苦手だったバイトに似ており、マニュアルなしで作業は早く丁寧に行うことが求められる仕事だからです。私は不器用で物覚えがいい方ではありません。業務内容をメモに取って帰宅後復習したり、作業の段取りを考えたりしていますが、実際に一人で作業すると次の作業を忘れてしまったり、うまく作業できなかったりしてしまいます。そこで器用に早く作業できるコツや、すぐに覚えられるコツが教えていただけると嬉しいです。特に由美さんは以前ミシンでポーチやタソちゃんのお洋服を作っていて、さすがだなと思っていました。お体に気をつけてお過ごしください。ずっと応援しています。はい、おかゆさん、ありがとうございます。まあ、ずっと働いてみたかった職業ですということでね、そういうお仕事にね、疲れたのは良かったですが、まあ仕事内容がなかなか苦手かも、無理かもっていうことなんですね。まあしかし、マニュアルなしなんですよね。マニュアルなしってどうなんかなって思いますけどね。マニュアルは用意してくれよっていう。マニュアルなしで早く丁寧にって、そらできたらいいけど、なんか経験で覚えていくっていうこと？まあ一個思うのは、そんなマニュアルのない環境を用意してる職場の問題はありますよ。というか、その問題がかなり大きいとは思います。だってマニュアルないのにどうしたらいいねって話じゃないですか。見て覚えてくださいみたいな、メモ取って、いちいちね、教えて、わからんことあったら質問してください、でもそういうことじゃないですか。そりゃ効率悪いですよ。仕事やったらね、やっぱり誰でもできるようにマニュアルは本来は、用意するべきなんですが、用意してない職場の問題もありますっていうのは、ちょっとおかゆさんにはこう励ましの意味も込めてお伝えしたいですけどね。で、さてさて、仕事のね、手先の話なんですが、どんな仕事なんやろね。何の仕事なのかな。手先の器用さ、早く丁寧に、まあ、作業があるってことですよね。ちょっと内容は分かんないですけど、いやーでもどうなんやろ、手先の器用さ、これはね、早くできるコツやすぐに覚えられるコツ、ちょっとね、こうしたらいいですよっていうのは、なかなか僕自身の経験とか知識ではこう言えないっていうか、もう分かんないです、僕も。ごめんなさい、おかゆさんにね、こうしたらいいですよって言えることはないんですが、すいません、ないんです、ないんですけど、ないからこそ、なんかこう一 超一石に身につくもんでもないのかなっていう気もしますね。なんかコツがあって、それさえ意識したら簡単にできますっていう、こう魔法のようなことってあるのかな。どっちかというと手先の器用さとか、こうすぐに物覚え良くなるとか、要領よく仕事をするみたいなところって、まあ、訓練とかね、心がけでこう身につけていくのかなという気もするので、まあ、気長に頑張ってはいかがかなとは思うんですよね。で、特に手先の器用さってやっぱ子供の時からの訓練とかもある気はするんですよね。大人になってからもちろん上達すると思いますよ。するとは思うんですけど、なんか子供の時に、例えばなんかこう子供の時にプラモデル作ったりとかね、まあ、僕もなんかあの戦車作ったり、なんか空母作ったりとかね、あのプラモデルでやったりしてましたけどなんかそういうなんかこうちょこちょこ組み立てるなんかやつやるとか、あとはもうなんかスポーツの経験とか、まあ、勉強の経験とか、あお絵描きしてたとか、なんかそういうこういろんな、子供の時の経験とか、まあ、あるいはもう遺伝とかもあるやろうし、そういうものの要因も大きそうな気は僕は感覚的にはするんですけどね。その器用な人不器用な人がいた時になんでそんな違いが出たかっていうと、でも逆に物覚えの方は工夫と努力でもうちょっとカバーしやすいような、もうこれ僕の感覚なんてね全然当てにしないでほしいんですけど気はします。その手先の器用さよりも物覚えの方がカバーしやすそうで、作業の内容がちゃんと頭に入ってると、あれ次何やったっけ何やったっけってこう戸惑ってね、そこで時間食うこともなくなるし、作業自体に集中できるじゃないですか。次何やったっけ、どうしやなあかんねんったっけって、こう意識をねこう変えながら手元また集中してってなると集中力切れちゃうと思うんですよね。でも作業の内容がちゃんと頭に入ってると、次はこうやな、こうした時こうやればいいねんなっていうのをこう把握して、で何ていうかな、こう気を散ることなくね、気が散ることなくその作業内容にずっと集中しながら、業務ができるんで、まあ、まずはこの工程、作業の工程をしっかり覚えるっていうところを意識してやると、その手先の器用さも、高い集中力を保つことができるからカバーしやすいかなと、まあ、そういう順番で改善されたらどうかな。なんかこのレターを読む感じやと、手先を器用に早く作業できるコツとすぐ覚えられるコツが欲しいですって、どっちもね両取りしようとしてるんですけど、両取りは良くないですよ。やっぱ二頭追うものはね一頭も得ずですから、まずは一個で、おすすめは多分すぐ覚えるコツ、すぐ覚えるコツというか作業を覚えるっていうことに集中された方がいいんちゃうかなっていう気はしました。作業を覚えてから、仕事を丁寧にやっていくと、まずはね、できることから一つずつコツコツ頑張っていきましょう。まあ、今月からね、始めましたってことなので、まだ始めたてだと思うので、環境にね、慣れるところも含めて、ゆっくりね、頑張っていただければと思います。おかゆさん、レターありがとうございました。はい、というわけで今回の放送はこれで以上です。感想やね、ご意見など、ありましたら、コメント欄でお寄せください。また人生相談、お悩み相談、恋愛相談などなど、何でもね募集しておりますので、レターからねご応募ください。こちらもねよろしくお願いします。というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ほな。